こちら田島県民局です。さて9時になりましたが、このコーナー兵庫県内の県民局長や県民センター長をお迎えしていろいろとお話を伺っております。今朝は田島県民局長の秋吉秀隆さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
さあ田島と言いますとね、もう兵庫県の北部ですけれど、なんか明るい話題があるらしいじゃないですか。
はい、この4月からですね、はい、新しい年度が始まりましたけども、いろいろ明るい話題がたくさんありましたので、少しそれをご紹介させていただこうかなと思います。
ということは秋吉さんが着任されてからということですか。
いや2年目になりますので。
もう2年になりますか。
はい、はい、
そうするとこのじゃあ2年目にして春、はい、またいい話題が
そうですね
できたということになりますか。
はい、はい、いくつか紹介をさせていただきますけども、
はい、お願いします。
一つはですね、ヤブから朝号にかけましてですね、はい、功績の道、これは行くのとか明けのべとかですね、はい、三河端とか、中瀬各鉱山町がありますけども、それを結んでいる鉱石の道というのがございます。
はい、
でそこで産出した鉱石をですね加工して姫路の鹿松から出荷をするということ で、でそれを結ぶ銀の馬車道というのがございます。
はい、
でこの2つがですね一本になりまして、この度日本遺産に認定をされたということで、これを契機にですね、播磨と田島どんどんこの魅力を発信していきたいなというふうに考えています。はい、それからそのすぐ後なんですがね、5月になりまして、矢部市の大谷大杉地区というのがあるんですけども、この地域は江戸時代の末期からですね、昭和の初めにかけまして非常に養蚕業が栄えたということで、今でもですね3階建て の独特の養蚕農家がですね、27棟も残っているということで、貴重な景観であるということでですね、国の方から重要伝統的建造物保存地区これに指定をされました。
はい、
ですからこの鉱山町とこの養蚕農家ですね、の風景が近くでですね、両方見れるというのはもう日本中でもここしかございませんので、ぜひこれをですね発信をしてたくさんの方に来ていただきたいなというふうに考えています。
養蚕農家の住宅ってあれ3階建てなんですよね。
そうですね。
なんかそういうちょっと見える単なるその歴史的な建造物って言ってもなんか見た目が変わってますね。
随分違いますね。普通の
2階建てとそのあるいは平屋と違って3階建てっていうのが、
その他ですね、次は交通の関係なんですけども、三上さんも大変鉄道がお好きということなんですが、トワイライトエクスプレスの水風号、これの運行がですね、いよいよ6月の17日から始まると。
土曜日ですよ。
そうです。
今週、
ウキウキですね。
ぜひいらしてください。県内でですね、立ち寄り観光っていうのは城崎だけなんです。
城崎温泉、
約3時間ほど滞在していただいて、観光していただけるということなんで、これもいい話題かなというふうに考えています。
これも写真撮られたやつですよね。
はい、
この前写真撮っていただい
たね。神戸
ずっと撮るところ、
ずっと撮ってるところ、撮っただけです。私なんか乗られたそうですね。
実は試乗会がこの前ございましてですね、少しだけ乗せていただきました。
そうですか。すごい顔がほころんでありますね。てっちゃんです
か。そうですね、鉄道大好き
です。そうなんですか。
カメラを持っていきました。
いかがでした。でも
やっぱり本当にその走る高級ホテルという形容はそのままですね。
キャッチフレーズはそれですもんね。
そうですそうです。
あれ本当に車体がもうピッカピッカでね、写真撮ってると自分の写してる姿が写ってしまうぐらい、
そんな写るぐらいピカピカ
ですね。ピカピカですね。
新車みたいなもんですね。
ダークグリーンでもうすごい重厚な感じがしますよね。
だから中を覗き込みたいなと思うんだけど、反射して
見えない。
なかなか見えない。
そんな状態なんですね。
ですね、乗られてね。
羨ましいな。
すごい。走ってはもらえなかった。
走ったんです。
試乗です
か。豊川から福知山まで。
乗り心地とかはどうな
の。乗り心地はね、やはり結構やっぱりカーブが多いですから、電車自体はそんなに振動もないんですけど、やっぱりカーブが多いですから、横揺れはやっぱり多少ね、ありますけども。
まあ、でもそれは旅のロマンだし、うん、鉄道というのはね、うん、こう揺れてなんぼ
です。だって揺れなかったら本当ホテルですよ ね, ね, ね
乗ってるか動いてるか動いてるか動いてないか分からない
けど ね,
ね、でもそれが立ち寄り日っていうのもなんかもう随分決まってるということですから、
11月にかけましてですね、だいたい月2回から3回、うん、立ち寄りがありますので、はい、ぜひ城崎駅にですね、うん、水風の勇姿を見に来ていただけたらと思います。
で温泉入って帰ったらいい
の
です
、ね、
それいいじゃないですか、
いいコース、
ねー、はい、
で次がですね、はい、海の話題なんですけども、
海にもありますか、
はい、これはですね、はい、来年になるんですけども、来年のゴールデンウィークの4月30日なんですけども、豪華客船の日本丸、はい、これがですね豊岡の津山港に寄港してくれることになりまして、でここもですね、城崎を中心に、まあ、乗客の皆さんですね、はい、観光していただこうということで、いいですね、今豊橋さんの方と準備を進めてると、
この神戸港とかね、はもうおなじみなんですけれど、ねね、この日本海側をぐるっとこう回るっていうのも珍しいですね。
そうですね、ただ最近やはり日本海を走るクルーズ船が増えてきてるようですね、
はい、
ですからまあこれが2泊3泊と停泊してくれるとね、広域の観光のルートが組めますので、
本当ですね、
はい、そういうことも検討していきたいと考えています。
はい、
それからいいですかね、まだ
まだいいぞ、はい、
空の話題がございましてね、
まあ、陸海空や、ね、
次が空でございまして、
神さんのですね好きなもんが並んでますやん、
田島のですね、この鳥田島空港なんですけども、はい、これがですね平成6年に開港いたしまして、はい、28年度ですね、過去最高の、まあ、3万人突破ということで、はい、まあ、乗客数がですね、3万660人というふうになっております、はい、ですから、まあ、これをどんどん伸ばしましてね、はい、で、来年度からまた新しい、機材機種が入ります、飛行機が入りますので、はいはいはい、性能も上がりますので、はい、まあ、これも悲願ですけども、はい、今は伊丹から東京へ羽田へ乗り継ぎなんですけども、田島からその羽田まで直行機を飛ばしていこうということで、これも関係者の皆さんとですね、国の方にも今働きかけを一生懸命してる、
はい、これ3万人を超えたということはやっぱり外国人の方々も
増えてきてるんですね。もう増えてますね。そうですね、
はい、まあ、より便利になれば搭乗率も上がる
でしょうね。そうですね、搭乗率も上がってます、
はい、はい、
そして最後がですね、はい、これは今度は道路のお話、陸、うん、のお話ですけども、はいはいはい、3月にですね、豊岡自動車道がですね延伸をされまして、八日から日高まで伸びまして、はいはい、初めて豊岡市内にですね高速道路が来たという形になってます、うん、でさらに北を目指して、今一生懸命整備を進めておりますが、合わせてですね、そのさらに北なんですが、鳥取と田島と京都、日本海側を走ります浜坂道路ですね、はい、これもですね今年の12月上旬には供用開始の見込みということで、非常に田島にとってはいい話題が、
本当ですね、ということは本当に先ほどね銀の馬車道、それから鉱石の道の話がありましたけれども、同じようにこの陸路でね、道路でも同じようにやっぱりこの、播磨からそして田島がアクセスがものすごいぐっとこう近くなる、
そうですね、
はい、はい、
行きやすくなりますもん ね、
阪神館からもだいぶあれ舞鶴若狭を通っていくとね、はい、豊岡、そこが近い豊岡自動車道で、
はい、多分神戸からですと2時間半あれば豊岡まで十分、
はい、ね、前は随分かかってます
もんね、3時間ですね、
かかってました、それがもう2時間台で行けるという、
なりました、
ね、それだけ近くなって、まあでも本当にいろいろといい話題がたくさん起きてるな、はい、魅力もたっぷりそれだけ田島にも多いということが言えると思うんですが、はい、まあ、一方で課題というものもあるんですよね。
そうですね、これはもう日本全体の話なんですけども、はいはい、やはり少子高齢化が進んで、はいはい、人口減少、本格的にまあそれが始まっているということなんですが、はい、まあ、田島はそれの、まあ、ある意味先進地のようなところでございましてですね、はい、やっぱり最近の国勢調査の結果を見ましても、だいたい年間2000人ずつぐらい人口が減っているという状況でございます。
大きいですね、はい、
まあ、その原因がですね、やはりどういうんですかね、大学というか高等の教育機関がございませんので、はいはい、高校卒業された段階で一旦は皆さん、ね、はい、進学とか就職で都会に出られて、はいはい、でかつてはかなりの方がまた就職で戻ってこられたんですけども、はいはいはい、今がですね、だいたい8割出ていって、で戻ってこられるのが大体 20% 台ということ、
わあ、じゃあほとんども出た
っていうと、そうだね、そこがやっぱり 減少の一番大きな原因かなというふうに。
ということは産業ももっともっと地元で育ってないといけない
と思います ね、 そうですね。あのということで、まあ、あの一定、まあ、人口が減りましてもですね、うん、やっぱり活力を保とうということで、はい、一つはあの観光を中心にした交流人口を増やしていこうということで、はいはい、まあ、観光振興の取り組みとですね、はい、それともう一つはやっぱり U ターン、I ターンの方を増やそうということで、はい、そのためにはやっぱり、若者とか、はい、それから子育て世代がですね、はい、あの暮らしやすい環境づくりが必要ということで、はい、例えばその子育て環境を整備するとか、はいはい、住宅の手当てするとか、はい、雇用の場を作るとかですね、うん、そういう取り組みを今一生懸命やっております、う
ん、あ、ね、これはやっぱり今その地方創生、はい、まあ、兵庫県内においてはね、はい、地域においては地域創生という言葉でいろいろな、はい、こう具体的な取り組みってされてると思うんですけれど、はいはい、
あの一つがですね、あの先ほども申しましたように、まあ、大学がないということがございますので、はい、あの田島にですね、うん、あのこの度あの専門職大学という新しい、ね、あ、はい、あの制度ができますので、はい、それをですね、はい、田島に開設をしようかということで、うん、まあ、その検討をあの始めたところでございます。
どの専門職かというのはまだ決まってはいますか？
それはまあこれからなんですが、はい、方向としましてはですね、一つはやっぱり田島というのは観光が主要産業でございますので、はい、まあ、観光に関する学部とですね、はい、それともう一つはあの城崎の国際アートセンターというのがございますが、はい、たくさんその文化芸術の活動拠点がありますし、はいはい、あのそういう系統の NPO も盛んに活動しておりますので、うん、はいはい、そういう芸術系のですね、はい、専門人材を養成 していこうということで、はい、その2つをね、はい、柱にした大学を開設しようということで、いよいよ今年からその検討に入るということでございます、はい、
そうするとじゃあまあ近い将来そういう専門的な
学び大学院ですね。
そうですね、はい、
そしてそのそこにまた住んでもらうような努力というのももちろん、はい、
そうですね、
なるわけですね、は
い、ですからあの今までですねどちらかと言いますと各市町ごとにですね、はい、いろんなあの取り組みをされとったんですが、あの田島のいろんなその魅力とかですね、うん、例えば子育てではこういう制度がありますよというようなことをですね、はいはい、うん、あのオール田島で発信をしていこうということで、はい、うん、まあ、そういう取り組みもしております。うん、それとあとはやはりあの田島にたくさんいい企業があるんですけども、はい、なかなかそれが知っていただけてないということで、あのそれをもっと PR していこうということで、うん、はい、まあ、大学生を対象にですね、はい、あの田島の企業による就職の相談会とか、はい、面接会とか、まあ、そういうことをやったりとかですね、うん、それとあのもう一つはですね、最近第二新卒というのがありましてね、はいはいはい、あの大体卒業されて3年ぐらいでですね、はいはい、1回目 その転職をされる方が非常に多いというふうに聞いておりますので、はい、その層に目指してですね、あのぜひ田島にこんな企業があるので田島で就職をというですね取り組みもしたいということで、あのですからそういう方々を田島にお呼びしてですね、はい、あの例えば高校の同窓会のルートなんかを使いましてね、はい、で地元に残って活躍されている方と、一旦とかに出て働かれて転職を考えている方、はい、この両方によりますね、もう大同窓会みたいなことも今年やろうかな。
そうですか、はい、あれ田島、例えば豊岡カバン、
そうですね、
とこですけれど、例えば若いデザイナーの人たちがそこへなんかこう移り住んで、
そうですね、
発信を始めたりとかね、はい、されてますよね、
はい、まあ、今は ああいうその本当にそのデザイナーさんとかいうのはですね、別に都会でなくてもネット環境があればですね、どこでも仕事ができますので、
世界と直接の
ものなんですね、はい、ですからカバンのデザイナーさんもおりますし、まあ服飾というんですかね、服の方のデザイナーさんもおりますし、ぜひあのそういう方もですね帰ってきていただきたいなと考えています。
やっぱり地域にそこにある田島ならではのもの、もともとあるものというのをいかに活かすかっていうことですね、そうですね、地域支援ね、
はいはいはい、ですからね、例えばあの神戸ビーフの元牛であります田島牛とかですね、そういうあの農産物もたくさんいいものがありますので、例えば朝倉山椒とかですね、はい、ですからそれについても今海外への輸出の取り組みを進めております、
はい、ねえ、はい、あれチョウザメかなんか育ててるのも確か田島
あ、はい、そうですか、
まあ冬はねカニやなんかでも普段
そうです
ね、
こぞって日本海へみたいな田島へというのでね、 しますし、夏はこれからは海水浴も。
そうですね。それとあの、まあ、サイン海岸ジオパークがございますので、いろいろ見どころがあります。で合わせてそこのいろんなあのグループの方がですね、例えばジオカヌーをやったり、まあ、カヌーですね、ああいう活動を指導されたりとかいうのもありますので、まあ、マリンスポーツもですね、たくさんあります。
私もあの高校の時竹野海岸にいましたですね。
あ、そうです。
はい、あの兵庫県の県立の学校結構竹野海岸でその夏の休みの時の、はい、あの泊まりで2泊3泊やったかな、
そうですね、
はい、いう形でやられてるところも多かったと思うんですけどね、はい、
そうですね、あの海もありますし、あと、まあ、神田目なんか山の方もですね、林間学校という形でね、
あとはもう今もう本当に大変な人気になってる竹田城跡も、
はいですね、
ね、そうです、も四季折々いろんな形を見せてくれるというね、
発信数もたくさんありますもんね。
ですからちょうど姫路にたくさんのお客さんが来られますので、はい、あの先ほど申しましたように鉱石の道と銀の馬車道が日本遺産に、ね、はい、認定されましたし、ね、竹田城跡もありますので、姫路に入られたお客さんをあの田島の方にどんどん引っ張って、そして神鍋木の崎というわけですね、北の方につなげていきたいなって
。あ、なるほど、木の崎上に上げられる、
ね、木の崎温泉でもずっとこう歩いておりますとね、あの服をじゃなくてあの浴衣を着た外国人の方が結構多いですよね。
ですから去年でね、外国人の宿泊者数が4万人を超えるぐらいですから、
またでも温泉入れて、そういう日本の浴衣も着られて、外国の方にとってもこう日本の文化を肌で味わえるいい環境ですよね。
そうですね、やっぱりああいうその温泉街の街並み風情ですかね、多分他では
ないですね、
ないと思いますので、
特別ですよね、来てよかったって思ってもらえますよね。
あこは本当風流ありますね。
そうですね、
まあ、木の崎もあるし湯村もあるし、
そうですね、
ね、田島いっぱい温泉ありますからね。で冬は慣れはスキー以上も、またね、
はい、できますし、
でそういういろんなこうなんかちょっとでもこう体験ができたらいいですよね。
は
い、
そうですね。ですからまあやっぱりそういうことをどんどんあの
仕組みを作って、
はい、あのそれを発信していくというのがやっぱり第一かなというふうに考えてます。
はい、何ですか、体験ツアーってあるんですか。
はい、あの実はですね、先ほど申しました、はい、あの U ターン I ターンの方をですね、増やしていきたいということで、はい、あのまあ、移住を促進するためにですね、あの田島への移住を考えておられる方を対象にですね、はい、1泊2日のですね、あの体験ツアー、これをやりたいなというふうに考えております。で日がですね7月の15日16日の1泊2日です。はい、それで行っていただく場所がですね、今年はあの上町と、はい、それから新温泉町、
はい、
この2つの地域にですね、はい、行っていただきたいということで、あのいろいろ面白いですね、うん、例えば田島暮らしのコツを、まあ、伝授するセミナーをやったりとかですね、はいはい、あの田島の三大祭りの一つにですね、うん、これ新温泉町に川裾祭りというのがあるんですけどね、はい、まあ、そういったものも見学をしていただいたり、あるいはあのお試し住宅、あの新温泉の方はですね、はい、あのまあ、湯村温泉ですので、あの温泉が蛇口から出るお試し住宅もございますので、
自宅でですか。
はい、自宅で。
いや贅沢。
あ、そうですか。
ですからぜひね、そういうところも見ていただきたいなというふうに考えてます。あのまだあの申し込みに余裕がございますので、ぜひあの来ていただけたらなというふうに、
は
い。
これ費用とかはどうなるんですか。
これはですね、本当はあの、はい、もう参加費がですね、はい、お一人まあ3000円ということで、非常にリーズナブルにさせていただいております。
お泊まりですね、
はい、一泊二日で、
これ一人というよりもやっぱり家族単位になると思うんですけど、
はい、あの基本はやっぱ家族で、はい、あのご両親とお子さんでね、はいはい、来ていただけたらと思います。
今お住まいのエリアっていうのは限定しないで、
はい、それは限定してませんので、
はいはい、これが、田島田舎暮らし情報センター、こちらの方までお問い合わせ、お申し込みをしていただくということになりますね。
ぜひお願いします。
後ほどあの番組のブログの方に詳しいことを、
はい、
載せさせていただきますけれど、これが7月の15、16の土曜日曜1泊2日で田島移住体験ツアーというのが行われるという、はい、まあ、一遍住んでみよう、どんな感じかなっていう方は、ね、
そうですね、
そんな思い
をまずは体験を、
そうなんですよ ね、
はいね、はい、さあそして、まあ、あのあと最後になりますけれども、もう一つまだ PR が あるんですかね、
はい、先ほど申しましたようにですね、はい、いろいろ観光の方の取り組みを進めておりまして、実は周遊観光バス田島あるというのをですね、はいはい、走らせておりましてですね、これもぜひですねご利用いただけたらということで、まあ、JR、まあ、城崎駅とですね、はいはい、JR の駅と、まあ、館内の観光地を結ぶ周遊バス、はいはい、といいますのは、はい、なかなか公共のバスがあまりないもんですから、はいはい、こういう形でバスを走らせましてですね、はい、で1日乗っていただいて、はい、ガイドさん付きで500円ということでございますので、ぜひこれもですねご利用いただけたらと。
ガイドさん付きですか、
はい、なかなかね楽しく解説をしてくれますので、これは
土曜日を祝日に、は
い、土日祝日でございます。で今走っておりますのがですねプレミアム号といいまして、うん、城崎温泉駅を出ましてですね、はい、そして豊岡駅を経由して、うん、コウノトリの里公園とかですね、はい、あとは城下町の伊豆市、はい、そして先ほど申されました竹田城、竹田城跡ですね、はい、そしてまあ和田山駅、あ、ごめんなさい、田島のマホロバという道の駅がございます、はいはい、そこで買い物をしていただいて、和田山駅に戻って、うん、最終まあ豊岡城崎まで運行すると、うん、こういうコースで
ございます。これで一周大体どれぐらい時間なんですか？
10時から10時35分に出ましてですね、はい、おそらくこれ夕方には、は
い、そうなんですね、はい、1日2便あるんですか？
いや、これはね1日1便です。1便、
これは1便、
はいはいはい、
でもこれで回ってぐるっと回ってくれて500円って本当に、
すごい
です
ね、はい、
でこれもですね今申しましたようなプレミアム号という以外にですね、うん、はいはい、季節ごとに特別に走らせる、はい、田島ある号もございますので、
そうですか、はい、
ぜひそちらの方も、
はい、これはまた夢田島周遊バス田島ある、田島あるってひらがなで検索するとその詳しい情報がね、はい、ネット検索できますので、はい、ぜひそちらも、見ていただきましょうか。
そうですね、
はい、でもこれからの季節本当に楽しみですね、田島は。
そうですね、いろんな楽しみができますので、はい、ぜひ夏休みにですね、うん、ご家族グループでですね、はい、お越しいただけたらというふうに考えてます。
はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田島県民局長の秋吉秀隆さんでした。